終わった。私たちは皆十字架の前に立っています。そして見ています。ヨハネと共に、そして彼といた者と共に、イエスの母と母の姉妹とクロパの妻とマリアのマリアとマグダラのマリアが立っていた。なぜこのような悲惨なことが起こったのでしょうか。なぜイエスは死ななければならなかったのでしょうか。兵士たちはイエス様の街灯を分け、私たちが十字架を見るとき、私たちもこのようにひどいことをする可能性があるということに気がつかされます。なぜマグダラのマリアはそこに立っていたのでしょうか。彼女はイエスの後を追っている人の女性たちの一人だったわけです。イエスが行かれるときに弟子たちと癒された女性たちがついていたんですね。そしてマグダラのマリアというのは7つの悪霊がから癒された人なんですね。マリアはイエス様と出会った時に霊的に、そして感情的にも縛られたわけです。でもイエス様は彼女を自由にしてくださったんですね。彼女の人生を取り返してくださった方のためにマリアは献身していたわけです。そして今この十字架の前に立っている時に、完了したという言葉を彼女は聞くわけです。そしてその言葉でイエスは最後の息を引き取られるんですね。最後まで愛を示されたんです。マリアはイエスの刺された体を見、そして十字架から下ろされて墓に葬られるところも見ているわけです。ニコデモとアリマタヤのヨセフがイエスの体を引き取って、まだ誰も葬られていない墓にイエスの体を葬るんです。そして週の初めの日にマグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。マリアはちょっと眠れなかったのかもしれません。わからないんですけれども、日曜日の朝早くに行くんです。そして暗いうちに行くんです。でも外が暗いだけでなく、心も暗いわけです。なぜなら墓の石が取り除けられているのを見るわけです。そして墓を荒らす、ま、墓からいろんなものを盗んでいくっていう盗人がいたわけです。そういう人が来たのかもしれませんと思ってるんですね。で とても、まあ、高価な布にくるまれたり、いろいろな高価なスパイスとかいろいろなものがあったわけです。そういうものを盗みに来たりする盗人がいたんですね。それで彼女は体、イエスの体を誰かが持ってってしまったんだって思ってるんです。そこで彼女は走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子とのところに来て言った。誰かが墓から塩を取っていきました。塩をどこに置いたのか私には分かりません。そしてペテロのもう一人の弟子は、まあ、これヨハネなんですね多分、外に出てきて墓の方に行くんです。そしてヨハネはなんかもっと俺の方が早かったんだってちょっと書いたんですけども、それちょっと男の人が言ったことですよね。ヨハネが先に着くんです。でも中に入っていかないんですね。そしてこの1メートルぐらいの高さの入り口の中に体をかがめて覗み込むんです。で雨布が置いてあるんです。でなぜこの、もし盗人が来たですよ、まず雨布を持っていくんです。持ってかないで置いてあるわけです。そしてペテロはついて入ってくる、墓に入るんですね。そして雨布が置いてあって、イエスの頭に巻かれていた布切れもちょっと 離れたところに畳まれておいてあるっていうのを見るんですね。普通ヌストが入ったんならすごいぐちゃぐちゃになってるんじゃないでしょうか。そしてヨハネも墓の中に入るんです。ペテロの後に続いて入っていくんです。イエスの体がないんですね。でもイエスが復活したとは誰も思っていないんです。この時にはイエスの体が75パウンドぐらいのスパイスに分かれてたわけですね。布とそういうものからどうやって出てきたか分からないんですけども、復活したとは思ってないです。マリアは墓の近くにです。しかしマリアは里の墓のところに佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると二人の見つかりがイエスの体に置かれている場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに白い衣をまとって座っているのが見えた。彼らは彼女に言った。なぜ泣いているのですか。彼女は言った。誰かが私の主を取っていきました。どこに置いたのか私にはわからないのです。彼女は失意の中に墓の戻ってきてるわけですね。誰かがイエスの体をどこに持ってったか見たのか、知ってる人がいるかもしれないと思ってるんですね。すると二人の見つかりがいるのが見えるんです。イエスの体が置かれていたその頭と足のところにいるんです。そしてただ待ってるんですね。立たせてるんです。まあ、いいですねよね。なんかただ座ってるだけの仕事だ、まあ、それはさておき。そしてなぜ泣いているのですかと彼らは聞くわけです。で、誰かが私の死を取っていきました。どこに置いてあったのか私にわからないのです。マリアの頭の中ではイエス様は十字架にかけられただけでなく体も捕らえていたんですね。もう墓から動かされてしまうという、まだ復活してと思ってないんです。マリアはこの墓から戻って誰かが立っているのを見るんですね。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。するとイエスが立っておられるのを見た。しかし彼女にはイエスであることが分からなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか。誰を探しているのですか。彼女はそれを園の管理人だと思った。言った。あなたがあの方を運んだのでしたらどこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。朝なんですね。まだ明るくないんです。ちょっと見るんですけれども誰だかわからないんです。泣いてたからかもしれませんし、朝の光がまだ暗いから見えないのかもしれませんが、園の管理人だと思うんですね。イエス様最後に見たイエス様というのは十字架にかけられてるんですね。もう血だらけになって、もう傷だらけになって、もう見分けがつかない感じになってる。そして天布に巻かれて墓に葬られてしまうわけですね。でマリアは墓の方を向いてみます。そして同じことをこの人が聞くんですね。なぜ泣いているのですか。イエス様も私たちにこれ聞くと思うんですね。なぜ泣いているのですかと。なぜ、まあなぜって聞かれたらですね、イエス様、まあ、泣いてるのは私の人生がもうなんか全然意味がないんですよって、どこ行ってるかわからないんです。私が嘆いているのは私の人間関係がもうめちゃくちゃになってしまって、私の子供が私に話してくれなかったり、今病気だって分かったり、いろいろと混乱したり不安になったり怒ったり悲しくなる理由があるんですよと言うかもしれませんね。イエス様は面白いことを聞いてくれます。ヨハネの福音書の1でペテロとアンデレがイエス様についていくのはいろいろなこと興味があるから知りたいからなんですね。いろいろと、そして何を探しているのか、何を求めているのかとイエス様が聞くところがあるんですね。まず最初に出てくる言葉は質問なんですね。何を探しているのかとイエス様に聞かれたら、あなたは何て答えますか。私たちはいろんなことを言うと思うんですね。まあ、幸せになりたいんだとか、喜びが欲しいんだとか、希望がとか、自由が欲しいとか、愛とか、 知恵とか安心とか安全とかそういう、まあ、いろんなものが欲しいんだといいかもしれませんね。そして何を探しているのかと聞かれたときに、まあ、アンデレは私は言うんですね。あなたはどこにおられるのですかと。そして来なさい、そうすれば分かると来るんですね。そしてその来なさいっていう言葉がとても柔らかい応答なんですね。来れば分かるよと、来てみればいいんだよと、私のことをもっと知ろうと、そういう招待なんですね。そしてヨハネの7章ですか、8章に、一生ずっと足が萎えて歩くことができない人がついてこられるんですね。そして歩けるようになりたいか、癒されるようになりたいかと聞くんですね、イエス様はその人に。でなぜ嘆いているのか、何を探しているのか、癒されたいのかと、とても良い質問ですが、もっと重要な質問があるんですね。とても重要な質問なんです。そしてそれがこれです。イエス様はマリアに誰を探しているのかと聞くんですね。マリアに、マリア、あなたは誰を探しているのと。預言者かいと、預言者かい、それとも聖書の先生、誰を探しているのか。マリア、救い主を探しているのかと。圧力する者からの救いを求めているのか、それともどのような救い主を探しているのかと、何を求めているのかと聞くんですね。マリア、あなたは誰を求めているのか。このなぜ泣いているのか、何を探しているのか、癒されたいのかという、このすべての質問は誰かを知ることによって、ある人を知ることによって答えられるんですね。マリアはある程度のお金を持ってたんですね。イエス様の、まあ、パトロン的な存在の一人であったわけです。それで彼女は言うんですね。あなたがあの方を運んだのでしたら、どこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。私がもう一度ちゃんと墓に葬るんですって言ってるんですね、これ。そしてイエスは彼女に言われた、マリアと。彼女の名前を彼女自身が聞いて、はっ、イエス様だって気がつくんですね。マリアって、この名前を聞いただけで分かるんですね。イエス様は彼女の名前を知っておられるんです。イエスが、私は良い羊飼いだという時に、羊はその声を聞き分けます、彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出しますと言うんですね。そして彼女のこの悲しみというのが喜びに一瞬のうちにして変わるのです。そしてヘブル語でラモリというんですね、先生って意味なんです。私にすがりついてはいけませんとイエスは言います。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟のところに行って、彼らに、私は私の父の、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさいと言うんですね。これどういうことでしょうか。もうマリアはイエス様だと分かって、もう足を近づいていて、ね、しがみついてるわけです。もうイエス様がいなくなったら困るって思ってるのかもしれませんね。しがみついてるんです。そしてイエスは彼女はですね、そんなしがみつく必要ないんだよと、私の足にすがりつくことはないと、私はもう二度とあなたを一人にしないよと、今は良い知らせの時なんだと、私が天に昇られる時に、あなた、私の父はあなたの父で、私の神はあなたの神なんだと、私の死によってこのあなたの罪は許され、この愛によって神との和解をすることができるんですね。そしてこの復活によって聖霊様が送られて、私たちはイエス様から離れることはないんですね。イエス様の死と復活によって弟子たちは兄弟と姉妹となり、 そして彼らだけでなく、すべてこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。書かれている通りなんです。この死と復活によってイエス様のことを信じる人は新たにされ、そして父のもとに行くことができるんです。復活によってこのイエスは預言者とか癒し主とかだけじゃなくて、救い主であり神の子であり王の王だったんですね。すべてのこの全世界の救い主だったわけです。そしてマグダラのマリアは言ったんですね。ヨハネよりも早く走ったかもしれません。そして言って彼女は言った、私は主にお目にかかりましたと言って、また主が彼女にこれらのことを話されたことを弟子たちに告げたと。このようなドラマティックな変化、答えというのは復活なんですね。復活が起きたからこのようなことが起こるんです。マリアが最初の目撃者になったわけです。多くの人がいたわけですよ。その中で最初になったわけです。そしてこのイエスの復活ということによって弟子たちは大胆に語ることができたんです。でもそのことを命を懸けてでも伝えたんですね。そして復活されたこのイエスというのは今でも弟子たちを強めてくださっています。イエスがマリアの名前を墓の外で言ったように、あなたの名前もイエス様は今語っておられます。復活された主が一緒におられます。ビル、シャーロット、ホセ、グリーナ、ベノワ、ジゼルさん、ケン、ジース、アフメッド、キアナ、エイマ、オリガ、あなたの名前を知っておられるんです。ヨハネの福音書の20で大きな感動が起こるんです。復活のイエス様に会うからなんですね。そして、まあ、疑う弟子もいますし、嘆いている弟子たちや女性もいます。そして恥を感じている人もいるんです。でもイエスに会った時にこの嘆きは悲しみは喜びになるんです。恐れで満ちている弟子たちも平安で満たされるんです。疑っているトマスも復活された主に会うと信仰に満たされるわけです。そして恥に満ちているペトロも新しく生きる希望が与えられるんです。復活された主は私たちが今いるところで会ってくださるんです。そして名前を呼んで、なぜ泣いているのかと、癒されたいのか、誰を探しているのか、そして私があなたが探している人だよと、私が命の言葉を持っているよと、私のところに来れば来て見ることができるんだと、私のことを知ろうと招待してくださいます。祈りましょう。父よ、もう一度感謝します。私たちのことを愛してくださり、あなたの息子唯一の子イエス様を送ってくださり、私たちのうちに住まわれ、あなたの偉大さと素晴らしさを、そしてその愛を知らせるために送ってくださったことを感謝します。最後まで従順であられ、十字架で私たちの罪のために死んでくださったことを感謝します。イエスを復活させてくださったことを感謝します。イエス様の復活によって私たちは希望を持つことができ、私たちが復活するという希望も持つことができます。あなたが与えてくださった新しい命を感謝します。そしてもしあなたがイエス様にあなたの人生を明け渡したことがなければ、一緒に祈ってください。イエス様、感謝します。私は私の道を歩んでいきました。私の罪のでがんじがらめになった方向で行ってました。でもあなたの方向に行きたいです。 私の主となってください、救い主となってください。聖霊様によって私を変えて、あなたが作ってくださった人になることができますように。あなたについていきたいのです。あなたの道を教えてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。もしイエス様に従って生きていくというのがどういうことか、もっと知りたいなと、この祈りを初めてしたという人がおられましたら、外のロビーでも、招待してくださった人にでも誰にでも聞いてみてください。またウェブサイトでもどういうことなのかということを知ることができる情報が載っています。主の祝福があなた方にありますように。そして今日イエス様を信じたいと思った人についてちょっと話をしたいと思うんですね。アリマタヤのヨセフと一緒にイエス様に墓に葬ったニコデモという人がいるんですね。そしてこの人はパリサイ人だったんですけれども、どうやったら生まれ変わることができるのかって知りたかったんです。そしてイエスは答えられた。誠に誠にあなたに告げます、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。今日バプテスマを受ける人は、私がこの水の下に入るときに、私は自分の罪に満ちた命に人生にノーと言って、そして上がってきたときに、私はイエス様と一緒に毎日生きていくんだという、そのイエス様の道にはいと言ってるんだという決意を示しているわけです。そしてイエス様のように聖霊様によって変えられていくんだということを宣言しているんですね。今日バプテスマを受ける人